私のために十字架にかかり、3日目の間死に期待しながら、御言葉に聞いていきたいと思いますが、先ほど開きましたように、第二歴代書の20章のところから、今日は見ていきたいというふうに思っていますけれども、先ほどコスタ牧師は言われましたけれども、インターネットを通してですね、コスタ牧師の、そうするとですね、十字架が隠れるんです。すいません。十字架に対して異様なこだわりを持ってるんで。これがなくなったらもう私おしまいなので。十字架だけは出しておいてください。で、ですね、小瀬牧師が言われましたけど、そのインターネットを通してですね、来てくださって本当に感謝しております。長崎まで来てくださってありがとうございます。で、神様が、ね、インターネットを通して人々を招くってことを言ってられましたけども、もうすでに、ね、長崎でも各教会でも、いろんな方が来られ始めているとは思うんですが、これ一つの少々印ですね。どうぞ皆さんですね、期待しておいてほしいと思います。で、パウロ氏は前回来られたと言っておられたんですけども、その言われてたこと、賛美隊の働きとかインターネットの働きを忠実にやってきたところは、はっきりここに来て、明確にこう、ね、出てき始めていると、はっきり勢いが出始めてきているということを言われておられました。で、確かにそれをその一部の教会でもて全国を見回したときに、確かにその言われたことをやってきたところは勢いができているのは確かなんですね。で、うちはまだだと思っているところはですね、これから出てまいります。神様はエコ引きはありませんし、よく見とられますのでね、主に期待をしておいてほしいというふうに思います。で、面白いのはですね、自分はすごくうまくいって、よし、これでいけるぞっていうときではなくて、大体ですね、もう最悪って思って、ね、こんなんじゃね、どうしようもないと思ってるような時に来たりするわけですね。別に今日コスタ牧師が座ったというわけではありません。しかしね、そういうわけではありませんが、何を言ったかというと、主の方が主権を持ってやってくるので、自分の状態でものを判断したいでほしいんですね。これは信仰者は訓練しないといけません。だから悪くて言ってるんじゃないですよ、ね。整えておく人があるんですけれども、自分の状態がこうだからどうだこうだじゃないんですよね。神様の言葉と神の時がポイントなのでありますね。それをね、どうぞ皆さんね、覚えておいてほしいというふうに思います。それで、いくつかの教会でお話をしたんですけども、先があるのでね、最近私嬉しいことがありました。何かというとですね、長崎教会は靴を脱ぎますから見捨てれないんですけれども、私靴が与えられたんですね。で、実は4年前の6月ですね、4年前の6月に、パウロ・タイラ牧師が天に帰られました。ね、で、私は実はパウロ・タイラ牧師にはですね、ものすごくお世話になったんですけれども、彼はですね、特に私がですね、奉仕に行ったときですね、すぐですね、近く の, お店に連れてくるんですね、食べ物じゃないんですね。私が自分では絶対行かない店ですね、靴屋さん。それで、かなり上等な靴のところに行ってですね、快速ってわかりますかね、心よい足で書いて、ね、快速とかですね、なんか、ね、なんかいろいろなんかそういうのをね、買ってくださるわけです。そして、すごく上等ない靴を私は履いていたわけであります。ね、ところがですね、4年前に平牧師は天に帰られまして、私はもうその上等ない靴を履けなくなったわけですね。そしたら奥様の平牧師が、ね、奥様が平牧師、ね、なりました。牧師が、その平牧師が履かなかった靴があるのでってことで、くださったんですね。一つですね。で、それを、まあ、履いたわけですね。ね、でそれは、まあ、普段そんな持たないんですけど、私は1年近くね、持ってたいい靴、とってもいい靴だったんですね。まあ、それと私の安物の靴もあって、まあ、両方履いてたんですけども、そんな感じだったんですね。で、それが3年前にもう履き潰れたわけですね。で、私はそこからですね、どうなったかというと、一足1000円、まあ、厳密に言うと980円の靴を履き始めたわけであります。ね、で、まあ、靴には1980円、2980円、3980円、5000円、7000円、1万円以上ってのがあるんですけども、私の父はおしゃれなんでね、今はもう年を取って全然おしゃれじゃなくなりましたけど、もともとすごいおしゃれだったので、いい靴履いてたんですけど、私は母親にましておしゃれじゃないんですね。あと怒られそうですけども。別に食べ物にはお金かけるんですけど、衣服とかそういうことにお金かけないんですね。だから980円で十分なんです。それにうちは1000円あると、下手をすれば1週間、持ちますから。だから980円っていうのは、1000円大きいんで、980円の靴しか買わなかったんですね。で、それで、ね、平気だったわけです。なんか気にしない。ところがですね、50を過ぎますと、いい靴と悪い靴ははっきり差が出るんですね。あれ、私知らなかったんですね。若い時は気にしなかったけどね、また左に来るんですね。やっぱり良いものと、で、良い、ね、平牧師の方で良いものばっかり入ってたでしょ。だからね、20代の頃履いてた安物の靴とは違うわけですね。だから安い靴はね、左に来るんですね。で、やっぱりこの3年間ちょっと、ね、やっぱり来たかったんですね。そしたら、で、また靴がなくなったんで、買おうかなと思ったんですけど、それでふっと思ったんですね。最近乗ってないなってね。 新婚当時はもう何でもかんでも祈りました。神に具体的に求めて祈ったんですね。だからちょっと祈ってなかったな。神様が新しい人を送ると言ってると。私は全然靴なんか気にしないけど、おしゃれな人に聞いたらですね、おしゃれな人はすぐどこを見るかというと靴を見る、足元を見るんですって。なんか足元を見るって言ったらなんか別の意味になりますけどでも靴を見るんですって。全然知らなかったけど、でそうかなと思ったら、私がおしゃれだと思ってる人はみんなうんうんってうなずきましたから、やっぱりそうなんでしょうね。で足元を見る。で私はこれからそういう人も来るだろうから、そういう人が来た時につまずかないような靴を与えてくださいっていうのを始めたんですね。そして真剣におったんです。それがね、3週間前の金曜日かなんかですね、金曜日におったんですね。妻も知りませんでした。まあ、一人で言ったの、神様に。ね、それは新しい人が来るときにつまずかせないようにって言ったんですね。そしたらですね、その日曜日ね、その次の日曜日ですね、長崎県の牧師はみんな集まってるので、まあ、日曜日夜必ず来るんですね。で、礼拝が終わった後に、一人の牧師が来てですね、ちょっと、まあ、牧会場の相談があったんですね。で、牧会場の話をして、で帰ろうとしたら、そのご主人が帰ろうとしたんです。奥様がですね、あなたこれも渡すんでしょとか言ってですね、まあ、奥様が言ってくださったんです。それで、ああって言って、靴だったわけですね。ね。で、実はここまではもう話した人いるんですが、この後がまだあるんです。だから今日話してですね。ね。で、靴だったんです。で、その靴はですね、聞いたらですね、私は24半だと小さくて、25がちょうどで、25半だとちょっと大きいんですね。この3つを履けるんです。で、そしたらその靴は25だったんです。ドンピシャだったんですね。それでね、ブラウンでしたっけね。なんか私が絶対買わない色ですよね。おしゃれな色。それでね、よかったんですね。で、聞いたらですね、それね、私それね、その教会に実はその次の週、奉仕に行って聞いてびっくりした。なんでびっくりしたかって言ったらね、この靴は実はですね、いいですか？ 3 年前に買ったんですって。そしてすぐに買って、あ、これは木原牧師にプレゼントしようって、なんかすぐそう思ったんですって。でもすぐ木原牧師にプレゼントしようと思ったんですね。前買ってすぐに。ところが、いつもいつも3年間忘れ続けた。で最近になって、なんか奥様が お掃除をされて、3年間してはったとこじゃないですよ。奥様がお掃除をされて、はって見つかって、ああ、そうだってことで、奥様が忘れて持ってきてくださったの。3年前からその牧師は、もう3年前に買った時にすぐ木原牧師にって思ったんです、プレゼントってね。何でわかります？もし私が3年前祈っていたら、3年前私は間違いなく手にしました。3年間神は忘れさせたのです。私が祈るまでの間。すごく大事なところなんです、これ。私これね、小流しを受けた時衝撃を受けたんですよ。神様にものすごい肩が受けたんですよね。祈らなかったねって。で祈ったねって。わかります？私、靴もらっただけで感動したんですけど、ね、実はもっと深い意味があったの。3年前に買っていて、それすぐ木原牧師にプレゼントしようと思ってくださって、その人は、他のことはあんまり忘れないのに靴だけは忘れた。それか私は3年間安い靴で苦痛だったわけであります。でもそれはなかった。祈らなかったんですよ。求めなかったんですよね。で私が最近になって本当に神様に心から願ったら、金曜日になってもう2日後の日曜日には3年間忘れ続けた靴を持ってこられたんですね。偶然と思う方はどうぞご自身を持ってください。私ははっきりここに神様を手を見ます。神様生きてらっしゃるんですね。でね、祈るか祈らないかと大きいんです。あれですか、祈らなくても与えられる恵みは山ほどあります。太陽は罪人にも昇ります、ね。ここにいるだけで受ける祝福があります。しかし、祈ることによって開くことってのは、祈ることによって与えられるものってあるんですね。そして、何を祈っても構わないんです。答えるかどうかは向こうのあれですよ。でも、神様から違いますよとかダメですよって言われたらそれは違いますね。でも神に言われる前に自分の方でですね、どうせダメだって簡単に諦めたりやめたりしないでください。私は恥ずかしいですね、神ではなくてですね、平牧師に寄り頼んでたんですね。天国で今この平牧師はですね、笑ってるでしょうね、真面目にね。わかりますかね。祈った時にしたらそうなれたわけですね。でこのことをね、どうぞ、ね、覚えておいてください。でこれはすごく私衝撃だったんですね。で今日の一つ目のポイントとも関係するんですね。今日のところは何かと言ったら、もうちょっとクーラー、私が熱いのかな、ちょっと脱がしていただきます。今年シノジがクリスチャンセンターでここに書いてあるね、この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるからっていう、この御言葉なんですけれども、 これはですね、前回断食聖会をしたときに、まあ、今長崎でやってますけども、九州としてですね、九州というか、全体というときですね、コスタ牧師がゴールが説教されたんですね。面白い説教されたんですね。忘れられない説教ですね。何かというとですね、この戦いはあなた方の戦いではない、神の戦いであると。で、しっかり立って動かずによと書いてある。だからしっかり立って動かずによって書いてあるから、何もしないでいいってことではないって言われたんですね。動かずにな、じっと立ってればいいのかってことじゃないってね。この時、ヨシャバテたちは神が言われたところに実際出て行って、サミたちに出て行ったと。だから、しっかり立って動かずによっていうのは何もしないってことじゃなくて、神の言葉にしっかり立って、その言葉に立って、従っていくということなんだってことを言われたんですけどね。この、神が戦ってくださる戦いなんですね。で、皆さん、いろんな戦いがあると思います。病の戦い、境内の戦い、で、一番大切なのは魂を勝ち取るための戦い。これ、教会忘れないでね。僕その方ね、自分のいろんな戦いがあると思いますけど、それによって、魂の戦いを忘れたらもうアウトです。ね、私は何を先においても、魂を勝ち取る戦いが最優先しますね。その上で、私の生活もありますね。で、その戦いの中で、神が戦ってくださるんですよね。で、神が戦ってくださるから、絶対も結構ないんです。神が戦うんだからね、今年の言葉です。でも、この神が戦ってくださるときに、どういうときに神がその戦って、勝利を表してくださるのかって、今日三つポイント絞って話したいんですね。で、まずこの御言葉はですね、第歴代史の20章の頭。ね、一節から見ますよ。この後、モアブ人とアモン人、及び彼らに合流したアモン人の一部が、ヨシャバテと戦おうとして攻めてきたって書いてあります。つまり、まあ、よくご存知のように、ヨシャバテのところの軍にですね、モアブとアモン人が攻めてきたわけですね。まあ、イスラエルに攻めてきたわけです。で、ヨシャバテは、人々が来て言います、ね、2節。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハタツォンタムル、すなわち演芸に来ています。大軍がやってきたわけですね。全く勝ちそうにない大軍が来たということなんですね。でそれでどうしたかというと、まずヨシャバテは3節で、ヨシャバテは恐れてただひたすら死に求め、ユダヤ全国に断食を起こしたと書いてあります。恐れたんです。で実はこれ、ペンテコステの時の弟子たちと似てるんですね。今日ペンテコステですね。さっきやってた長崎教会は23年前のペンテコステにスタートしたんですね。だから今日23年目なんですけども、日にちは5月22日だったんですけども、ペンテコステだったんですね。で後でちょっと話しますけど、これもね示しだったんですね。ペンテコステまでに行きなさいって。でそれでそれをパウロ牧師に伝えたら、パウロ牧師がそれを確認してくださって、それでペンテコステまでにってことで、私はペンテコステにこだわったんですね。その時は神に言われたからね。それでペンテコステから礼拝がスタートしたんですね。で恐れてって書いてあるでしょ。大軍が来て怖かったわけですよ。でペンテコステの時の弟子たちはどうだったかというと、ユダヤ人が怖かったわけですね。殺されるかもしれないと思って。キリストの仲間だと分かると。恐れたんですね。で、面白いんですね。ヨシャパテがこの時、もう全国民で一緒に断食して神に叫びます。だから、人たちも、ペンテコステの特典、彼らは、バラバラだった弟子たちが一つになって、本当に神様に心から叫びます。どちらの共通項は、恐れてるんです。いやね、健全な恐れは人を祈りに導くんです。もっと言えば、創世記32章のヤコブがイサヤに変わるところ、イサヤとクリスチャンの人何かいましたね。ヤコブがイサヤに変わるところも、あれは、ね、久しぶりに会うお兄さんのエソーが、ね、昔のことを恨みに思ってないかと思って怖くて仕方なかったでしょ。だから、ね、いろいろこうやるけど怖くて仕方がないから最後恐れて、徹夜で祈るわけでしょ。格闘するわけですね。あれ恐れなんですよ。で、皆さん恐れることありませんか？境内の山に。請求書と急になんか皆さんの目が開いたんですね。請求書に押されたり、あるいは人のいろんなね、これが人が増えてきますと、神様により頼んでないと、人が増えると問題も増えますから、もう人の言葉や眼差しがもう怖くなってきます。日本の牧師の半分は薬を飲んでると言われていますね。半分以上はね。だから死に僕から頼まないとね、皆さんね、宗教クリスチャン生徒の人は死により頼まなかったらもうおしまいですからね。で、何かあったら、こう人の言葉とかね、人の眼差しとか、いや、怖いですよね。私、長崎教会で説教するのがですね、怖い、最近怖いんですよね。まあ、なんか言いましょうね。まるで私に見せつけるかのように爆睡する人がいるわけですよね。私はもう盛り上がってきて、こうやってちょうどその真正面にこうやってぐーっと寝てた人がいるとですね、なんかこうなんかぐーっと説教がなんかこうね、押し返される気がするわけですね。そういう中でやるとね、怖いわけですよね。ね、で、いや皆さん例えば面白いですけど、私は誤解されるんです。私の説教のスタイルから見るとですね、もうガンガン岡田牧師に伝道する人と思われてるんですね。私、岡田牧師はね、心から尊敬しております。私、ああいうふうにはできないのです。 プスマがよく知ってます。あなたぐらい伝道しない人はいないわとか言われることがあったんですね。私人に声かけるのは大の苦手で、伝道だけじゃなくて知らない人に声かけるなんてことはとんでもない話です。だからここで開拓伝道始めた時に、その近くの現場をこう行ってですね、こうね、一人の人の前をですね、あの人に伝道しようと思ってね、こうね、こう前に行ってね、かけれなくて通り過ぎてね、で祈り直して、でまたかけなくて通り過ぎて、3回往復したらですね、子供連れてたんですね。でその子が言ったん、お父さんあの人だねって言って、だからほっときなさいと言って、行かれちゃいました。強烈に覚えてますよね。恥ずかしいね。そんなのは開拓伝道したんですよね。それで悲しくて、神様助けてって言って祈ったら、木陰に一人いたんですよね。その人の隣に行って、すぐ声かけられないから徐々に縮めていってでその人行くところなかったから、そこにしか入れなかったの、ね、徳島の人で、長崎に息子さんがいて、離婚して息子さんがいて、子供がその人のところに来たけど断られて、そしても行くあてがなくて、墓場で、墓場かな、公園で寝てたのかな。で行くところがなかったからいたわけですね。でその人伝道したら救われましたよね。そこから始まった救いがね、そんなどっかですよね。だけど、あの、本当に力がなかったですよね。私、あの、だから声かけれない人とか、人が怖い人の気持ちが、よーくわかります。でも、弟子たちは、聖霊が来た時、まるっきり変わったでしょ。あの、使徒行伝2章の説教は、殺してくださいという説教ですよね。あなた方が十字架につけたなんて、あの、普通の人でも腹立てて、聖霊働いてなかったら殺してしまいますよね。そういう説教でしょ。全く変えられちゃいましたよね。この時、ヨシアたちも、大胆に出て行ってるでしょ。あの、神の指示に従って、賛美隊が。あの、いつも言いますけど、これは玉砕以上ですよ。戦争なのに一番前に賛美隊が行って、武器を持ってない人たちが賛美しに行くんですから、殺してくれってみたいなもんですからね。すごい勇気ですよね。これ、やけくその勇気じゃありません。彼らは祈ったのです。で、恐れが来るとね、皆さん、いろんなことに恐れがあるときですね、それは人間として健全なのです。全然恐れがないのは2つです。すごく精霊満たされてるか、ちょっと物事をちゃんと判断できないか、どっちかですね。ですが、恐れを持つのは当たり前なのです。不治の病が目の前に来たとき、人間関係がこじれたとき、経済の負債が来たとき、このままいったら人間的に考えた将来がどうなるかわからないとき、恐れを持たない方が普通じゃありません。人ならば恐れるんです。ただ、その恐れによって振り回されちゃいけない。その恐れの中で、彼らは、ヨシャバテも弟子たちも、そしてヤコブも、みんな、神の前に行ったのですね。主の前に出て行ったのですね。ヤコブは一人で行きました。でもヨシャバテは、全国民、自分の系の部、すべての人を共に来ました。それから、あと、弟子たちは、それまで仲悪かったのに、もう本当に怖いものが一つに集まって祈りました。これ、教会です。新約は教会です。新約は個人ではなくて、教会がもういいんですね。身体なる教会で共に集まっているということを言うんですね。例えば、断食とはね、するようになったんですけど、ここでやるときですね、九州でみんなで集まってすることが多いですね、最近。前回なんか50人ぐらい集まりましたし、完全断食した人は26人いましたね、3日間。で、結構多くの人は泊まりました。楽なんですね、断食が。私、断食大の苦手なんです。一人でやったら、1週間やろうと決めて、2食目で断絶します。大の苦手ですよね。ところが、みんなで集まってやると本当に楽ですね。やっぱり教会なんですね。で、皆さん、恐れがこれまず彼ら祈ったんで、一つ目は祈りなんですよね。で、祈った時に、この神の戦いが、神様が動き始めたんですね。で、それで二つ目に行きますね。そしたら何が起こったかというと、まあ今日は祈りのことは詳しく言いませんが、ずっと祈り書いてあって、二つ目に今日読んだところ、祈った時に予言の霊が臨みます。14節。時に死の霊が集団の中でアッセフドクの腕のレヒビテハジエの上に臨んだ。彼はマタニの子、エゲルの子、ベナイの子、デカリアの子であると。で、これはいつも言いますように、ここしか出てないところですね。あ、エリシャ御師は今到着されました。重役出勤でありますね。なんとなくそういう雰囲気ですよね。なんか奥様の方がなんか重役っぽいですけど。で、ね、ご苦労様本当に遠いところね、この後まだ宮台が来ると思うので、ね、で、ここだけしか来てない預言者ですよね。これほど大事な預言を、すごい有名な預言者とかすごい人じゃなくて、ここにしか出てこない人なんですね。で、皆さん、死の十字架には、例えば、秋元不思議牧さんとかね、秋元不思議牧さんは、あれは、あとは、世界のトップ預言者だと思いますけども、すごい器がいるわけです。もちろん彼女を通して神様はたくさん語られるわけです。でも、あなたの教会に関することを、神様はあなたの教会の人の中から語ると、信じていいわけでしょ。だってその教会に送られた人だし、この時すごい預言者が通してないでしょ。で、なんね、本気で神に求めていったら神は語ってこられるんです。 具体的に。はっきりと。エコひいきなんかありません。そしてもちろん聖書を通して語られますし、心の内に語られますが、予言を通して語ることが一つポイントなんです。で、今年のこのあなた方の戦い、神の戦いだっていうこの御言葉のキーワードは、予言者を信じってことなんですね。だから予言を通して語られるってことが一つのポイントなんですね。あの、いいですか？聖書を通して神は語られるんですよ。そして、思いのうちに語られ、施設を通しても語られるんですが、しかし、予言を通しての語りかけってのはすごい重要なんです。なぜかというと、予言を通してなければ、発想しないことがあるでしょ。ね。例えば、イスラエルにこんなに頻繁に行くこととか、考えなかったし、ハリウッドから26ステーションアニメで出すなんて、普通考えないですよね。予言がないとまず発想しないでしょ。世界中に個人を作るとか、個人を作るぐらいまで発想するでしょうけどね。世界中に作るとかね。こういうのは殺到しませんよね。だから明らかに予言がないと開かれないことなんです。神様は予言を通して語ってくるんですね。で、この時、二つのポイントはね、予言を通して語られたことなんです。で、真剣に求めてください。そして聞いてください。でですね、宮崎はまだ来てませんけども、宮崎の話をしますね。これはちょっとすいません、古い話です。宮崎いっぱい話があるんですけど。宮崎行ってですね、祈ってる時ですね、まあ、一緒に相談するんですね。泊まるのはですね、ビジネスホテル和正っていうのがあるんですね。で、最近ちょっとビジネスホテルからですね、民宿和正に変わったんですけど、まあ、断食してない時は、ジュースとお菓子がちょっとついてるわけですね。ただし、自分で持って行ったりするわけですけど、そこに泊まって、そういう争点を、南君のマンションに行ってやるわけですね。で、一緒にやるわけですね。そしたらね、予言が結構望むんですよね。で、はっきり言われたんですね、7つの箇所って聞いたんですね。7箇所に、7箇所で教会をスタートしなさいと。7つの箇所。で、そうすることによって、その、宮崎全体における働きがぐっと進み出していったんですね。で、予言を言って、そうだなと思ったので、そうだなと思ったのと、以前、ね、南君が行くもっと前に、前の前の牧師ぐらいの時に、秋元牧師が来られて、はっきり予言されたんですね。宮崎から大分に向かう、このラインのところに教会が立っていくのが見えるってことを語られたんです。その辺強烈に残ってたんですね。で、もちろん、そっちだけじゃなくて、逆も、鹿児島の方もできると思うんですよ、熊本の方も。でも、予言が残ってたんで、そういう予言があったよってことを言ったんですね。もちろん吟味しないといけないけど、教会ができることは、妥当だと思う。ね、って言ったんですね。そして、宮崎教会が祝福されました。ね、今、礼拝は、20名の壁を間もなく破るでしょう。16名はいつも集まりますからね。だからね、結構来るんです、人がね、新しい人は。ところがね、休むの順番にね。休まないのに、年配の方々。年配の方々大事にしてください。年配の方々は一旦決めたら休みません。やっぱりすごいですね。遠くでも来ますよ。だって白馬連勝してるのは80代の最高の人たちばっかですからね。で、何がというと、それでね、彼はスタートし始めたんですね。で、私、3つぐらいやったときですね、必ず宮崎の聖火ってもう一つやるわけですよ。で、最初は高鍋だったかな。高鍋は奥さんのカナンちゃんのお父さんが宣教した場所。それからヒューが勝って教会があったところ。それから、斎藤市。斎藤市は今、教会の人が来てるところ、斎藤市から。ね。まあ、そういうとこやったの。で、私はそろそろ、まあ、ここをちょっとしばらく回って、ちょっと力がついてから他行けばいいかなと私は考えてたんです。そしたら聖火終わるとすぐメールが来たわけですね。キャラ牧師、聖火ありがとうございました。来月は、宮崎と、どこだったっけな、どこそこ、あ、日南でお願いしますとかですね、来月は宮崎とどこそこでお願いしますとかってね、すぐ来るんです。それが常に新しい場所なんです。これはじゃあね、ちょっとね、私は信仰あると思いましてね、私は3か所か4か所かやったときにですね、まあ、これ以上やっても間からとりあえずここを強化してと思ったら、どんどん来るんですね。で、7つ目が延岡だったんです。私、延岡のときにふっと思ったんです、これ7つ目ね。これ7つって神は言ったから、この場所にはポイントがあるなって思ったんですね。はっきり示されたんですね。で、予言で神様が7箇所って言ったから、これ7つ目にはポイントがあると思った。ね。そして延岡はだからですね、ちょっと慎重に行こうと思ったんですね。そしたらですね、熊本に泊まってから延岡に行くとですね、12時57分にバスが着く。で、長崎に戻ってきて、木山経由で朝一番のバスで行くと、12時35分に着く。で、1時からの病化で集会する予定だったので、じゃあ、極め経で行こうってことになって、一回長崎帰ってきて、次の日行ったんですよ。ね、バンジーを期してキャンとね。すいません、電車で行けないんですね、まだね。私、九州新幹線好きなのでよろしくお願いします。それで何かというとですね、行ったらですね、バスが30分遅れたんですよ。30分遅れたことは1時、5分着くでしょ。1時に生活したわけでしょ。とんでもないじゃないですか。 へえと思ったんですけどね、まあ、それもすぐ感謝してですね、で、12時30分に着きますってバスに乗って一応ね、書いた。そしたらすぐにね、バスが遅れそうだと分かったんですね。で、途中で30分くらいになると言われたんですね。その時、まずいと思って、すぐメール等と思ったら、iPhone って知ってます？やわなんですね。すぐ、圏外になるんです。それとね、すぐ充電切れになるんです。で、九州新幹線、しつこいですけど、九州新幹線は一つ一つ席に、ちゃんとこう充電できるとこついてるんです。知ってます皆さん。ね。バスはついてないんです。だからですね、圏外になってね、しばらく経ったら充電切れですね。それでね、連絡取れなくなったんです。私きっと南君電話してくれたのかどうしようと思ってたんですね。で、感謝したんですね。さあ、南君案の定延岡駅前で、12時30分に早く来て待ってました。ね。そして待ってて、時間が来たらですね、来ないでしょ、バスが全然ね。で、彼は思ったんですね。きっとこれは駅前じゃなくて、バスだから、インター、延岡インターの方に来てるんだと。そうか。これはきっと今頃キャラ牧師怒ってるってことで、勝間さんと二人でですね、うわーって言ってインターの前にバーって行ったわけですね。で、私のバスは延岡駅に着いたわけです。1時5分に。そしたら誰もいないわけですね。まあ、怒りはしませんよ。もう感謝と賛美学んでますから。おかしいなと思いながらですね。で、すぐ思いました。これは今日何か起こるなと思ったんですね。ここまで来ると。本当思ったんです。で、それで私は小銭持ちなんですね。小銭は任せてください。小銭持ちが、ね、すぐにですね、公衆電話に行ってですね、電話かけてですね、何時か電話したんです。そしたらね、ちょうど今、南君が電話ありましたって言ってですね、結局何かあったらですね、すれ違い。ほいで、まあ、駅前に着いたからって、それから来たけど、20分くらいかかってですね、来たのは25分くらいですよ。ほいで、集会場行って30分で、集会始まったのは35分ですね。すぐ聞いたんですね。ああ、これはよっぽど見頃があるんだねって、誰か来てるんじゃないのって聞いたらですね、実は奥さんのカナンちゃんが会場にいて、準備しても先に行っててね、さっき電話があってね、一人来てますって言ったの。男性女性って言ったら、女性ですって確信持ってるわけですよね。着いたら男性でした。だから皆さん、気をつけてくださいね。カナンちゃん嘘ついたわけでもなくて、南君嘘ついたわけでもないんだけど、そういうもんなんですね、情報っていうのは。人の話をね、いいですか？だってカナンちゃん嘘つくわけないし、南君嘘つくわけないんだから。つまり、だけど情報ってのはそんなもんなんです。だから、安易に人の言うこと信じませんよ。ね。面白いなと思いながらですね、ね、女性ですとか言って、どれくらいの人かな？いや、よくわかりませんけど、主婦じゃないでしょうかとかなんか言ってたらですね、独身の若い20代の男性でした。でもね、その人はね、正解始まる前から来てたんです。あ、今日一番最初に来てくださったのは、コスタ牧師はやっぱ新しい人が来ると早かったですよ。ね、今日ありがとうございました。今日は初めての方が一番最初に来ておられましたよね。で、そこでもね、その方が来てくださったんです。で、私だったら30分待たされたらね、予定の時間を超えて30分待たされたらですね、イラつくとか文句言う可能性があると思うんですけど、全然待っててくれた。で、聞いたらですね、広島の三木牧師知ってますかって、はい、知ってますって言ってね、三木牧師知ってます、いや三木牧師は知りません、広島教会の人が連絡をしてくれたので自分でインターネットを調べてそして来ましたと。で、広島教会の人がそのお友達で、その人が三木牧師といえば分かるから、私の名前じゃ分からないから三木牧師って言えって言いましたって言って、三木牧師って言ったの、知ってますよ、私は三木牧師を知りませんって面白いでしょ。だから宮崎教会の人に全く関係ない人、私にも関係ない人で、教会一回も行ったことのない人が来たんですね。で、30分以上待たされて、そして3時半には次のバスの中にいなかったから、2時間ないんですね。1時間50分ぐらいのセミナー込みの正解で、カナンちゃんが短くって言ったら、もう見事に短く、綺麗にまとめてセミナーやりました。ね、そしてその後、3秒短くして、時間がない時の3秒はあんまり長くしないでね、短くして、そして、それからですね、メッセージ入った。メッセージは短いですよ。で、私ね、日曜日に、ね、メッセージしたの。で、違うメッセージしようと思って、新しい人がいるから。そしたら、それをしようって言われたの。だその日のね、その週の日曜日はですね、私はですね、最悪だったんです。私は説教しながらですね、説教しながらですね、なんかみんなに申し訳なくてですね、終わった後ですね、あまりのショックにですね、午後も英語の礼拝ももう奉仕できないぐらいショックだった。それぐらいもうなんか説教ガタガタだった。その同じ場所から説教しようと言われたんですね。牧師の方わかるでしょ？ひえーと思ってですね、それでどうしようかと思って説教しだしたら、ああ、僕はそういう日が来るんですよ。私はこれは素晴らしい説教だったんです。自分が語ってないとわかるから言います。あ、自分じゃないですよね。神の礼が望むんですね。はい、で、その人なんか真剣に聞いてるんですよね。 もう聞き入ってくれてる。で、他のクリスチャンも来たわね。宮台から2時間かけて駆けつけてきまして。ね。これで、面白いですよ。その人たち、宮台教会から来た人たちは、1時に始まるのはどうしてもね、用事があって遅れるので、1時半に着くと。それでも感謝してきたんですって。そしたら、1時25分に着いたら、まだ始まってなかったから、よかったとか言ってですね。でしかもその人たち特別賛美だったんで。特別賛美はちょうど終わったこれだろうと思ってきたら、これから聖火始まりますとか言って。その人たちの特別賛美もちゃんとありましたよね。全部いいですね。そしてね、週が終わったんです。で、終わった後に、カウンセリングでね、こうパッとあって、ね、すぐ聞いたんですね。もうね、もう時間がないからね、特にね、せっかく来られたんですから、この一回熱さんを死にませんかってこう、もう、まっすぐ聞いた、まっすぐストレートに。ね、そしたら、当然説教の中で十字架の話もしてますから、で向こうはですね、そうですね、せっかくの一回ですから信じようと思います。あ、そうですか、じゃあ祈りましょうって言ったら、はい、で、声について大きい声で祈ってくださいって言ったら、もう、まあ、その会場そんな広くなかったけど、そこの人たち全員が聞こえるぐらい大きな声で、天皇お父様って、もうこの際だからはっきり罪の悔い改めも、それから、エス様を信じることも、明確に言って明確に救われちゃった。で、救われた後ね、はっきり変わった表情が、あ、本当に救われましたね。あ、見事でしたよね。あの死に感謝したいというふうに思いますよね。で、何を言いたいかというと、七つなんです。神が言った通り、七つ場所目に踏み込んだ時なんです。で、そしたらその時でもすごいアタックだったんです。で、今日は、宮崎とエリシャ牧師たちは、熊本ではありません。熊本は結構早くてますから、エリシャ牧師たちが遅れたんです。宮崎とエリシャ牧師たちは、見心があるんでしょうね。クリスチャンは、いいですか、全然根本的に発想は違うんですよ。本当にこの時っていうのぶつかりが来るからね。でもその前に言葉があったんです。予言を通して。7箇所って言われたんです。で、7箇所踏み込んだ時に、はっきり分かったんですよ。で、よかったのは、その教会の人たちがそれを見たんですよね。あっちこっち集会出してね、本当に技が起こるって、教会の人にとってはすごく大きな信仰の、なんて言いますかね、学びになりましたよね。これからね、楽しみですよね。そしたら次の箇所また行くんですって。すごいやったんですけどね。で、まあそれね、これ予言です。で、三つ目行きますよ、三つ目。そして彼らは、説教のところ、神の戦いだって言われて、しっかり立ってると言われたんですけれども、神がどういうふうに戦うかというと、その予言の指示に従って彼らはどうしたかって、賛美隊を、その予言の真実があって出したのであります。さあ、三つ目は賛美隊なんですが、賛美隊がただがむしゃらに行くのではないんですよね。予言を通して語られた神の言葉に従って出ていったの。東京アントニオ教会のギフツっていうグループが持ち上げたのは予言だったの。路上に来なさい。そこに宝が埋まってるって最初。で、その次、路上に来なさい。そこでたくさんの出会いを与えるって。でも警察が追いかけてきたの、最初。ちょっと訴える人がいて。ね。それで、ある人が恐れて聞いたの。そしたら何にも起こらなかったの。それで秋元牧師をオーダーしたんです。行けって。これもオーダーです。そして、河野さんが、マジキナ君にオーダーしたの。当時、マジキナいたから。河野さんは、はい、秋元牧師に行って、マジキナ君に行けって言って、マジキナ君が、はいって言って、あ、違うんですね。マジキナ君、誰強いですからね。ね。だから、まあ、時々そして行ったわけですね。そしたら、路上でいろんな会話いたの。そして、すべてのあらゆるところに行きなさいって言ってね、山手線のすべての駅でやって、今、それをやろうとしてますよね。これは予言なんです。いいですか？路上がきっといいってね、なんか流行ってるからとか、そういうことじゃない。予言で指示されていったんです、彼らは。だから、神がそこで開いた。本当に開いた。そして神様がそれを群れ全体、先兵隊って言うから、群れ全体に語ってるから、路上に行くときに係が開かれる。実際開かれてるでしょ、あっちこっちで。そうですね。これ予言と指示なんですね。で、賛美隊っていうのは、さらに具体的に神様が導かれる場所ってあるの。で、私もですね、長崎でですね、山田とゴスペルクラブですね。長崎では結構有名なんですね。で、何かっていうと、神様に言われたの、前の会で行った時に、はっきり山田とゴスペルクラブって。で、ゴスペル教師じゃない、ゴスペルクラブって言われたの、はっきり。なんでかって、教師だと教える人がいなきゃいけない。で、辻子さんはもう長崎いなかったから、教える人はいない。だから、クラブ。でも、ゴスペルクラブで行けって言われたで、山田とってのははっきり来たんです。山田とゴスペルクラブって言われたの。この名前を通して関わりを開く。扉を開くって本当に言われたんです。当時の朝にいた人は証明してくれます。開く前にみんなに言いましたから。これが神が言ったからこれが開くって。そしたら山田とゴスペルクラブっていう、この名前が、浦上天使を開いたんです。本当に。から今いろんなところでコンサート、定期コンサート、西洋館とかですね。皆さん前車止めたでしょ。西洋館とか、それからあと、いろんなセンターとかを定期的に開きました。これそうなんですね。神が言った通りだったんですね。で、最近ですね、 あ、すいません、天草に行ってですね、ちょうど今日来ましたけどね、来たから言うんじゃなくて、天草ゴスペルクラブって言うんですね。写真出してあげてもいいんですけどね、青いブルーの、天草を買うんですね、このブルーの T シャツにですね、ね、小さく天草って書いてある。私のイメージは大きく書くのに、天草って小さく書いてあるね。なかなかセンスですよね。だ着てる人がもうちょっとスマートになった方がいいかなっていうね。そんな感じなんですけど、ゴスペルクラブを作られたの。そしたらね、言ったの、天草ゴスペルが予言あったの。実は前の牧師の時からあったんです。前の牧師が前の担当者の時から。で前の担当者はあんまりしなかった。ね、まあ、いろんな事情があったんでしょう。で、今度の担当者はですね、言われたらすぐに T シャツを作って、そして、自分たちしかいないんですよ。自分たちしかいないのに T シャツを作って、自分たちしかいないのに、もう天草ゴスペルクラブとか言ってですね、そのいつもの集会のところのすぐそばのですね、なんか施設かなんかに行ったん。すぐに扉が開いて、そこでコンサートさせてもらえちゃって、天草ゴスペルクラブってもう本人少しかいないから、熊本からみんな来てもらって、コンサートですよね。開いちゃった。で、あそこもそうなんです。佐世保の、なんだっけ、レインボーゴスペルクラブ。あそこの、ヤマトゴスペルクのパクリの T シャツね。ね、でも、ね、でもいいですよね。なんか、友達って感じです。兄弟って感じがしますからね。いいですよね。ね、並んで歌いますよね、あれだとね。すっとね、いつでもね。いつでもコラボレートできますけどね。で、それ何かというとですね、言ったの。ね、やった方がいいですよってね。そしたらですね、山田牧師は従順ですよね。はいとか言ってですね、わかりましたって言ってですね、奥さんに言いました。やってくれって。で、奥さんが、はいとか言ってやったわけですね。で、山田牧師は、休みの時だけ。ね、でも、そしたらですね、それまで、悪いけど、佐世保はあんまり賛美隊の働きはパッとしなかったし、山田牧師が日曜日の奥さんと二人で公園に行って、誰もいない薬の方に行って、誰もいない人の方を向いて賛美をしたわけですよね。で、それを申し訳なさそうに報告してたわけですよね。ところが皆さんですね、今次々に施設が開いてきてて、働きが始まってきてますよね。結構やってるんですよ。北九州と大村が、どんどん報告してますから、そこばっかり目立ってますけど、他だっていっぱいやってるんですよ。何がありますかね。で、何がというとですね、これ、言葉なんです。あるものは明確に予言なんです。で、それに対してね、踏み出したところは開いてるんです。踏み出したところは開いてるんです、その言葉に従って。でこの時、ヨシャバテたちは賛美隊が出て行ったんですけど、はっきり予言の真に従って出て行った時に開かれたんですね。で、神様の言葉を受けて、その言葉を受けて出て行く時に、神が技をなさるんです。いやね、神の言葉ってのはすごいですね。でもね、踏み出してない限り何も起こってません。いや、本当何も起こってません。申し訳ない、佐世保なんか今頃まだにですね、今日はやっとみんなの方見て歌いましたとか言って、いけとか言いながらですね、そんな感じでしょうね。いや本当に天草もですね、仲良く和気あいあいとやってたでしょうけど、そんなところは開いてなかったでしょうね。応答して踏み出すところは開くのです。神が働くんです。で、皆さんで頑張ってってことは、言われた言葉に従って踏み出せば神が働く。この時、ヨシャバテは賛美隊を前面に出したわけでしょ。ヨシャバテの賛美隊はうまかったかもしれませんが、そんなにうまかったかどうかわからないですよ。でも彼らは神を賛美したわけでしょ。いいですか？賛美しながら彼らが戦ったんじゃないですよ。ね、こうやってね、楽器を手に取り、パシパシパシパシとかってね、ね、こうね、ね、こう手に取り、パシッとかですね、こうね、なんかね、楽器を手に取り、後ろで、後ろでギター、ベースを弾いて、こうピッピッピンとか言ってね、必殺将棋なんて知らないでしょうね。なんか、ギターの弦をピンと切って、それでピュッとかこうね、こうやるとかね、そんなことしたわけじゃないんです。彼らは純粋に神を礼拝したんです。戦ってくださったのは神ご自身なのです。敵を壊滅させたのは神ご自身なのです。敵を逃げさせたのは神ご自身なのです。彼らがしたのは賛美と分取りだけ。使徒行伝、今日説教して面白かったのは、使徒行伝のところで、宣教は出ていかないといけないんですよ。宣教は私は出ていかないといけないんですよ。いいですか？でも使徒行伝のペンテコステの一番最初は、神が人を集めたんです。3000人以上ね。男だけで3000人以上。これは画期的ですよね、考えたら。その後は彼らは神から近くで出て行ってますよ。宣教は出ていくんですよ、間違いません。でも、一番最初のペンテコステの時は、神の霊が、精霊が人々を集めたん。その集めた人たちに、ペテロは語ったん。このヨシャバテのところもそうなん。ヨシャバテは神様を本当に純粋に、軍は賛美したわけで、戦ったのは神なのです。敵を打ち壊したのも神なのです。ペンテコステの時、人を集めたのは神なのです。それで、あの時言えんでしょ、話したのは。他国の言葉ですよね。 他国の言葉とか自分ではないわけですよね。つまり 100% 神がなさったんですね。あれですね。今なんですね。神がおっしゃってる言葉に従って出てきますと、神が働くんです。で、結構ね、出ない人の特徴はね、私なんか出て行っても笑われるだけとかね、うまくないしとかね、例えば賛美隊ではですよ。ね、思うわけですよね。しかし皆さんね、それは違うんですよ。うまいから言われたと思わないで。うまいのはね、出ていき続けるとうまくなっちゃうんです。今日は特別賛美しませんでした。うちの教会にですね、コーナーストーンっていう、石田の知ってる賛美チームがあるんです。怒るかもしれませんが、最初はですね、パッとしなかった。最近うまいんですよね、歌が。へえーって思いますね。それはね、もう徹底してこう路上に行くチームの、このチームはね。私は最初思いますよね、度胸があるなってね、度胸があると思いました。ところがですね、最近はそう思ってません。従順だなと思ってますよね。本当にうまかった。だって、技術だってそうですよ。申し訳ないけど、最初うまくなかったもん、はっきり言って。ね、でも最後の方、例えば引退することの、その時の、マジキナ君なんて惜しまれてるじゃないですか。よかったですよね、惜しまれてやめて。あれ、もうちょっといたら惜しまれてないですよね。だって、見心以上になっちゃうから。見心の時やめたから惜しまれるわけですね。ね、だって本当最後うまくなってましたよね、真面目に客観的に。最初の頃は結婚式の時、私ね、承認をしたんですけど、当時メインボーカルだった松下君がですね、わざわざ彼にですね、申し訳ないけど音程を何とかしてくれっていう、そういうコメントをしたわけですよ、結婚のスピーチで。山下君がすいませんねってそういうスピーチだったわけですね。ところがうまくなっちゃったし、あれ出ていったからですよ、従ったからですよ。っていうのはね、うまいかどうかなんて問題じゃないんです。働くのは神なのです。技をなすのは神なのです。だから、言葉に立って踏み出すときにことが起こるんですね。で、これは今日は賛美台ですよ。賛美台だけじゃありません。私は神の言葉に従って踏み出していくときに、死が働かれるということをね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに、思います。珍しく9時前に終わりますよね。こういうことが、今度から6時半からこのパターンでいきましょう。ただ来月はですね、パトモス前ですか、まだ。今日はすいません、ちょっと白馬賛美大会に出るチームがですね、みんな揃ってなかったり、いろいろ事情がありまして、来月は白馬に出るチームにね、全部特別賛美をしていただきますけれども、再来月は、パトモスの証とかですね、いろいろ白馬の証とかあると思いますけれども、今日は何もありませんでしたので、ここまでにしておきたいと思います。で、皆さんですね、これから神の技が本格的に始まります。で、今までは準備ですけれども、ここから本格的に始まります。で、どうぞ、恐れが来てる人ね、祈ってください。一人で祈れない人、別に落ち込まなくていい。一人で祈る人は賜物の人です。新約時代は、御体の教会で祈るの。そして本当に神によって求めていくと、神は言葉を語り始められます。聖書を通して思いのうちに、そして予言を通しても語られます。もちろん吟味しないといけませんよ。非常に具体的に語られます。で、その神様の言葉を確認できたならば、恐れずに踏み出していきましょう。で、その時ね、神が働かれます。神が戦ってございます。で、皆さん自分ができそうなことを証ししても別に励ましにならないでしょ。絶対不可能だということで、やったときから証になるわけですよね。で、神様に私に証を与えようとするわけです。神が戦ってくださる証でありますね。それをね、どうぞ皆さんね、共に見ていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは人ある神様で、今年年頭に与えた御言葉を今日もう一度語るように言われました。お一人一人置かれている状況は違うと思いますが、恐れの中にいる方、そして今祈って神に語りを受け始めた方、主様、みんな一人一人違うと思いますが、どうぞ祈り、神様が語られることに踏み出して答えるように、恐れずに進んでいくことができるように、聖霊の特別な力と恵みを与えてください。私たちは自分で戦うのではなく、神が戦ってくださることをありがとうございます。神がことをしてくださることをありがとうございます。どうぞ恐れずに踏み出し、神様の勝利と栄光を見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お一人一人で聖霊様の心を探っていただいて悔い改めを持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今素直に具体的に大胆にあなたの願いを神様前に出してください。自分のことでも、家族や友人のことでも結構です。健康の問題でも、経済の問題でも、お仕事のことでも、 どんなことでも構いません。主の前にあなたの願いを出しましょう。また体が痛んでいる方はそこに手を置いてください。天のお父様、イエス・キリストの名によって祈ります。一人一人があなたの前に差し出したこの問題に触れて、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、精霊で満たし、癒しと奇跡、主と主を豊かに表してください。イエス・キリストの名によって命ずる。よっさよ！イエス・キリストって命ずる。耳鳴りがして耳がおかしい人、こう、イエスって耳を、よっさよ！イエス・キリストに。なんかある問題が起こって、それが自分の中でなかなか整理がついてない人がいます。で、整理をつけたいんだけど、なんか自分の中で整理がつかなくて、それでモヤモヤしている方いらっしゃいますが、しゃべれます。そのことに関して、丁寧に感謝をしなさい。とても感謝する気分ではないんですが、あなたが感謝をしていくときに、あなたの中で不思議な、そのことに対する何か今までとは全く違う見方、判断が与えられてきます。それは主です。あなたはそれを丁寧に感謝しなさい。その時私は、このあなたに全く違う判断と見方を与え。英語が ある程度できるんですね。で、できるんですけれども、あんまりそれをみんなに言ってない人いますが、神様はその英語を持ちようとされています。あなたの人生を神の手の中に委ねなさい。私はその英語を用いて、これからあなたを、このいろんな国々に使わせていきます。長期ではありません。短期ですけれども、いろんな国に行ってその英語を生かして、私は神の働きを担わせたいと思って、それはあなたにとって非常に深い喜び、生きがいを感じさせるものになると主は言われます。手首とひだ、様、どうぞ、一人一人の体に触れてください、心に触れてください、躁うつ病、統合失調症、不眠症、血管自由動性障害、対人恐怖症、イエス・キリストの名によって命ずる。よっせよ心の闇を持ってきた、一切の悪しき霊を、その人の心と思いのうちから出て行け。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、よっせよイエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、不眠症の方は今晩から熟睡できるように、不眠の霊、その人の力、出て行け。今晩から熟睡できるように、今晩から熟睡できるように、どうぞ導いてください。アラスブラスブラスブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラこの宿題に関しては難しいと思わないで、神様が与えた宿題で神様がする力をくださいます。主に真剣に求めなさい。そうするとこれがクリアできます。それはあなたにとってすごく大き なんかこの備えとなり、また正しい意味での自信というんでしょうか、それが与えられます。これは神に祈りなさい。神がこれをあなたにする力を与えてくださいます。なんか神様から宿題をもらったけどできないなと思っている方がいるんですけども、そうではありません。これを祈りなさい。私はこれをクリアさせていこう。確かに今日神はあなたに語られました。はっきり出ていくように言われている方は何かいらっしゃいます。でもいろんなことを考え出てなかったんですけど、主は出ていくように言われています。その方は時を暮らしてはいけません。すでにもう私はあなたに語っています。恐れずに踏み出しなさい。その時あなたは私の真実と助け、私の技を見ると主は言われます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいというふうに思います。誰が弾いてくれるのかな。そしたら総額なしですね。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。一つ皆さんにお知らせとお願いがあります。